聖書を朗読いたします。マルコによる福音書10章17節から31節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書81ページです。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の頃から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペテロがイエスに、この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。以上の聖書箇所より福音の入り口と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
ある青年がイエス様のところに走り寄ってきてひざまずきました。そして、良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうかと尋ねました。とても真面目な上、爽やかで、どこをとっても彼はとても好印象を持たれる青年に違いありませんでした。このような人が仮に教会に来たりすると、ああ、次世代を担う有望株のように感じることが、まあ我々にはあります。もちろん若い青年でなくても、立ち居振る舞いがいいとか、何か目的意識が明確だと、周囲の人間は心の内で何らかの期待とか、その人に対して頼もしさを感じてしまうものだと思います。けれども、周りが思い描く通りにその人がならないことも多いものです。私たちはいろいろな場面で、彼こそふさわしいとか、この人こそそうかもしれないとか考えたりすることがあります。旧約聖書に登場する預言者のサムエルという人も、彼の視点ではダビデを次のイスラエル王だと見抜くことはできませんでした。立派な青年であるダビデのお兄さんたちが立ち並ぶ中、一体誰がまだ 睾丸の少年であるダビデを次期王様として選ぶでしょうか。こうして自分たちの目論みが外れる、そういう経験を幾度となくするものです。それだけ神様の御心は最後までわからないことの方が多いかもしれません。王様は神様から選ばれて頭に油注ぎを受けるものです。そして私たちに対する神様の導きもしかりです。私たちは神様から選ばれ、示され、それに従わなければその先にはいけないものです。その入り口のところでイエス様の温かい眼差しがこの裕福な青年に向けられました。青年は永遠の命を受け継ぐには何をすればよいかと尋ねました。イエス様は党の戒めであるその掟を持ち出し、神様に心を向けさせます。青年はこういう律法は子供の頃から守ってきましたと答えます。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えなどは心の内側で思うことは別として、特別な事情がなければ表向きにはクリアできる内容でしょう。まあそれを認めた上で彼のその真面目さを受け止めることができれば、彼の受け答えがとりわけ傲慢というわけではないと思います。青年はこのユダヤ人の律法の言葉に精一杯従ってきたわけです。一方でイエス様は本来律法を与える側にいるお方です。でもこの青年はそうとは知らず、イエス様に対して良い先生というわけです。イエス様に尊敬や特別なものを感じていたからだと思います。青年はイエス様にどんな言葉を期待したのでしょうか。生まれも育ちも恵まれ、彼は心身ともに充実していました。若い彼はあふれるエネルギーの矛先を良きものに向けようとしたのでしょう。これによって彼はさらに好感度を上げ、周囲の人たちもイエス様が肯定的な言葉を返してくると思っていたのではないでしょうか。ところが返ってきた言葉は意外でした。何一つ不自由なことがないとおぼしきこの青年にまさかの不足点。持っているものを売り払って貧しい人たちに施しなさいと、それから私に従いなさいと言われました。無論イエス様ご自身には物質的な人間が考える豊かさは必要ありません。またイエス様は施される必要のないお方です。むしろ施される必要があるのは我々の方です。かたや、まあ私たちにとって生活する上でお金はいくらあっても邪魔にはなりません。ましてやこの青年が生きていたユダヤ社会では裕福であることが神様の祝福と恵み豊かな証だったのです。それを手放せ とイエス様はおっしゃるのです。この青年にとって、あるいは同胞のユダヤ人にとっても、それは理解しがたく受け入れがたいことでした。まあ、あり余る財産の中から多少は貧しい人たちのためにも、あの常識的な範囲で施しも当然していたことでしょう。しかしイエス様が青年に言われたのは、そんな範疇ではないことがわかります。そうやって財産を手放せ、そうすれば天に富を積むことになると言われる。けれどもと言いたくなるところです。例えば旧約聖書の予部のように、あと例えば先週起こった、あの大分で起こった大火事、突然の大火事に見舞われたように、まあ、突然財産を一気に失う、そういう出来事が襲ってしまったのなら抗えないけれど、わざわざ自分からなんで全て貧しい人のために施さなければならないのか、捨てなければいけないのかと言われた側は当然戸惑います。まあ、実に金銭の力というものは人間にとって本当に諸刃の剣です。とはいえ、私たちは心を持った生き物ですから、当然お金では変えられない家族とか神様の存在をも思っています。しかしながら、私たちが思う以上に神様が私たちを慈しんでいるのです。そのことを私たちは知らないで過ごしていた時間があるのです。だから神様の慈しみとか憐れみにすがらず、自力で頑張れている間は、天に富を積むということに関心すら抱けないかもしれません。この世で財産を持ち裕福であることは決して悪いことではありません。聖書は財産を持つことが悪だと言ってはいません。ですが、主なる神様は人間の考える比ではない豊かさをお持ちです。その豊かさをもって神は人間に対して良きことを準備してくださるのです。この神様に重きを置くことが大切ですが、私たちの目は神の豊かさを察知することが実に難しいものです。ところがイエス様が来られると、地上にある豊かさから天の恵みの豊かさへと視点が変えられていきました。特にこの裕福な青年のような多額の財産保有者が神の祝福である象徴的意味合いが相対化されていくようになるのです。イエス様は悲しみのうちに立ち去る青年を見て、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことかと弟子たちに言いました。弟子たちは驚きました。なぜかといえば、先ほども申した通り、この青年こそすごく裕福だから、神様の祝福と恵みを受けている人であるし、神の国に入るに実にふさわしい人だと至極当然のように思っていたからです。そういう 価値観、そういう中で生きていたからです。さらにイエス様は、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとユーモアとおぼしきことを述べました。ラクダは裕福な人が持つ家畜です。まあ、私たちは映像などでキャラバンで砂漠の旅に強い動物というイメージが持たれます。このイエス様がラクダに例えに用いたわけですけれども、実はこの例えの中でラクダでなければならない必然性はないと考えられます。ひとえにこれ動物であることです。神の似姿として創造された我々人間であるのに、神様から離れて神様に背いて生きているのなら動物以下だと言われているようなのです。つまり神の国に入れてくださろうと神様はとても慈しんで憐れみを持ってご計画してくださっているのに、人間である、それを人間側ではそれをかえって難しくしてややこしくしてしまっているということなのです。では誰が救われるのでしょうか。金持ちもダメならあらゆる人たちが除外されるのではないか。弟子たちの疑問は深まり、これでは誰も救われないではないですかと思っていました。私たちは生まれながらの肉なる姿のままでは神の御国に入ることはできないのです。ここに多くの人々が立ち往生しているのです。それでもここでもイエス様は彼らに温かい眼差しを向けました。人間にできることではない、しかし神にはできる。まるで子供に対して話すように明快です。人間が自力で自分を救い上げることなどできないよと言われているのです。だから神様にお任せすることなのだ、そのことが言われるのです。ペテロも代表的な十二弟子のお一人ですが、漁師をしていましたが、イエス様から声をかけられ招きを受けたからこそ神様にお従いする幸いを得させられたのです。そしてそのお招きは私たち一人一人に及んでいるのです。私たちはどうして教会に来るのかと、すごく意識的に来るしていることもありますけれども、いやなんとなく人に言われてとか課題があって、何かそれぞれたまたまっていうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうではなくて、この礼拝へのお招き、その一回一回のそのお招きも実はそれは神様の御心であるのです。キリストのうちに福音があると言われます。キリストの中に良い知らせが、その良きことが含まれているのです。私たちはこのキリストを通さなければ神の国に入ることができません。 このようにさまざまな背景の人たちが神様に招かれています。キリストによって生かされる喜びに生きるとき、この世で得た社会的つながり、財産も相対化されるのです。家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑、すべてです。中には失うものもある上に、この世では迫害も漏れなくついてくると明言されます。迫害はいらないと思うのが人の常です。ですがイエス様は人間にだけそれを押し付けるような残酷で無責任なお方ではありません。誰よりも先にイエス様は親兄弟と別れ、福音宣教に出て行きました。家族からもイエス様が気が触れたと思われて家に連れ戻されそうになったこともありました。そして十字架にかかる迫害を受け、死を味わわれました。死と復活は神の一人子であるイエス様を通して神の良き御業が表されるためでした。このキリストを信じた人たちはキリストにある兄弟姉妹となるのです。血のつながりはなくてもキリストの兄弟姉妹、神様の家族とさせていただけるのです。世界中で今新キリストがの十字架が述べ伝えられ、信じる信者が増えて教会が立ち、まさに涙の犠牲の上に何十倍何百倍もの人たちが救済されるようになるのです。またその畑とか兄弟姉妹母とか書いてあるのは、まさにそのように同じ自分の親族がまた生まれて増えるという憎なるそういう血のつながりのことを意味しているのではなくて、本当に世界中でキリストを信じる兄弟姉妹がたくさん多く与えられる、そのことが100倍という数字の中に言われているのです。そして見救いに預かった者はこの世で勤めを終えた後、後の世で永遠の命を得させられるのです。このようにして先に神様の祝福と恵みを受けていると自負している人たちは、この金持ちの青年のようにキリストの犠牲をバカバカしいと不快に思う限りかもしれません。そう思っている多くの先にいるものが後になるのです。かたや最初からいろんなものを持っていないそういう貧しい人たちは見救いから遠いとされていました。どういう人たちかというと、もちろん経済的に貧しい、文字通りのこともありますけれども、例えば生まれつき病気を持っている人、またいろんな立法違反にとにかく抵触する人たち、治らない病気だとずっと汚れ罪の状態にある、本当に理不尽だなと現代人の我々からすると思いますし、その立法の中で汚れと清めを区分けされて生きて、汚れの中にある人たちは本当につらい思いをして過ごしていました。 多くの屈辱や悲しむ心は神様を求める叫びで満ちていました。この人たちにとってキリストによる恵みはこの上ない、まさに福音でした。素晴らしい天の富を見つけた喜びがあふれるのです。まさに先に持たざ持っていないと思われてた人たちが先に福音にありつく、そのような現象が起こったのです。確かに神の子が犠牲になるなんて頭の中で考えたら実にナンセンスなのです。どうして神の子ヒーローが死ななきゃいけないんだって本当に摩訶不思議です。しかし立法による罪をキリストが清算してくださらなければどうしようもできないのが我々人間なのです。だからキリストが十字架でその罪の清算をする必要があったのです。だから罪人である私たちをも神は見捨てなかったということが言えるのです。神様は一人もこの福音から漏れることなく神の国に入ることを望んでおられます。今日神の御声を聞くなら私たちは心を固くなにしないで神様に従ってまいりましょう。それではお祈りを捧げします。全知全能の父なる神様、私たちは何者でありましょうか。私たちは神様を信じておりながらすぐに傲慢になってしまい、またキリストの十字架を信じていながら本当にさまざまな誘惑やまた悪い思いに傾きやすいものであります。私たちだからこそ私たちにはキリストの十字架が必要です。どうか私たちがあなたを知らずしてまた悲しい思いをしながら我を張って生きるような生き方に戻るのではなく、どうかあなたに私たちが立ち返るべき作り主のあなたにのもとであなたの慈しみを受け覚えながら、どうかあなたの前で安らうことができますように、どうぞ導いてください。主イエス・キリストの福音が一人でも多くの方に及びますように、主イエス感謝し、あなたの御名に感謝してお祈りをお捧げいたします。アーメン。